そんな雑貨店。さあ今週も始まりました、そんな雑貨店。お相手をいたしますのは、はい、私和田と
下平です。
こんばんは下平さん。
こんばんは。
今ですね、
うん、
リスナーの方々の中にはおやと思ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。
うんうん。
もう2週間経ったかいと、
うん
ね、iTunes なんかで自動ダウンロードにしてる人はあれと思ってる方もいらっしゃるかもしれない。
はい、
2週間は経っていません。
え、そうだったんですか。
経っていません。あれから1週間しか経っていません、前回第2回の配信から。
ああ、そうなんですね。
第2回の配信でね、
うん、
僕ははっきりとこう断言したわけですよ。この番組は隔週配信です。
はい。
2週間ありますからゆっくり聞いてなんてことを言ったわけですよ、
うんうん、
ところがですね、メールをいただきまして、
は
い、その中にですね、毎週やれ、うん、もっと頻繁に配信しろと
なるほど。
いう熱く訴えかけてくださるリスナーの方がいらっしゃったので、
はいはい。
お、わかったわかった、やろうじゃないかと。我々の体力の続く限り。
はい。
というわけで、
うん。
今週から隔週ではなく、毎週配信に、舌の根も乾かぬうちにね。
なるほど。
やるわけなんですよ。
なるほど。それで2週間が通りで早いと思いましたよ。
ね、あっという間でしたよね。
はい。
だって急に呼び出しましたもん。
うん。
下平さんって言って。半信半疑で、何って出てきたら、今週から毎週ですっていう。下平さんも、はい、つい先ほど聞いて、びっくり仰天ですよね。
ええ、下平もびっくりです。
そういう事情がございまして、
はい。
毎週配信で行ってみたいと思います。
はい。
で、いくつかメールいただいてる中にはですね、
うんうん、
我々が思っても見なかったような質問メールも来てまして、
ええ、
例えばですね、ラジオネーム山の中の管理人さん、
ありがとうございます。
この方のメッセージで、はい、和田さん新番組おめでとうございます。下平さん、和田さんをビシッと締めてくださいね。
はい、頑張って締めちゃいますよ。
締められるらしいです。さて質問があるのですが、
はい、
こちらの雑貨店の店長は和田さんですか、それともやはり下平さん、
うんうん、なるほど。
じゃあ私和田は店長で、
うん、和田さんが店長だったんですね。
はい、今決まりました。
なるほど。じゃあ私下平はあれですかね、ねえねえ店長って言いながらこう営業妨害に来る常連みたいな。
常連働くつもりない。
え、
働くつもりはない。
こんないい加減な聞き方する店員は嫌かなって。
わかりました。じゃあ常連の下平さんをガンガン納得させていきましょうよ。いろんな話をして。
ええ、ぜひ。
皆さんもね、あの常連になっていただいて、
うん、
毎週毎週このそんな雑貨店に遊びに来ていただいて、
はい、
話を聞いて下平さんと一緒にふーんって言って帰っていただきましょう。
はい、ぜひ。
よし、行きましょうか。本日何の話をするかと言いますと、
はい、
下平さんって楽器弾きます？
まあ幼少期にはピアノとかはやってたかなと思いますね。
なんとぴったり、
まあ、そんなに長くは続かなかったですよ。
どれくらい？
それでも2年3年ぐらいはやってたですかね。
あ、じゃあ一通りちょろっと弾けるっていう感じですか？
そうですね。
いいじゃないですか、うん、今週こそはそんな下平さんにぴったりの話題。
お、
今週こそ、
うん、
ピアノの話をします。
おお、
やりました。
ピアノはいはい、
ピアノの話をいたしましょう。
ピアノ、はい、ぜひぜひ。
今週はもう下平さんが前のめりになっていただけるんじゃないかと思っております。
はい、
それでは今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。はい、そういうわけでございまして、
はい、
本日下平さんの大好きなピアノのお話をしてまいりますが、
はい、
ピアノ本体に行く前にですね、ピアノのご先祖様のお話をちょっとしてみたいんですね、
うん、はい。
ピアノいきなりポンと生まれてきたわけではなくって、
うん、
まず14世紀にクラビコードっていう楽器が生まれます、
はい、
名前聞いたことある人もいらっしゃるかもしれませんけども、
うんうん、
なんとなくピアノに似てはいるんですね、
うん、
鍵盤がついていてその向こう側に弦があって、うん、その弦が震えて音を出すと、
はい、
ただですねこれ弦を下から金属の塊でトンと叩くんですよ、
うん、
で非常に弱い音しか出せないんです。でこれじゃあちっちゃい部屋の中でしか演奏できないよねってことになって、
はい、
1世紀後の15世紀にチェンバロという楽器が生まれます、
うん、はい、
これはね意外と聞く機会があって、何でしょうね、ジャリンってした音がするやつ、
うんうんうん、
ゴシックな感じの、
はい、
でこれも弦をですね響かせて振動させて音を出すんですが、
うん、
弦をプレクトラムって呼ばれる爪で、これは叩くんじゃなくて弾くんですね。
なるほど。
この爪が鳥の羽の軸なんかを削ってできてまして、
うんうん、
で音量が出るんですが、こっちはですね強弱が出せない、
うん、
まあ、出す技法とか出す方法あるんですけども、それでも自由に小さい音から大きい音までを出すっていうわけにいかないんですね、
うんうん、
でそこで、
はい、
イタリアのバルトロメオ・クリストフォリさん、クリストフォリさんなんていう風にしてね、さん付けで呼んでますけども、知り合いではもちろんございません、
うん、なんだ知り合いかと思った。
違いますこの人が1700年頃までには発明していたらしいと。
お
で1700年頃までに発明していたらしいと言われてるんですが、
うんうん、
その当時のピアノ、1720年代くらいにクリストフォリさんが作ったものっていうのはそのまま残ってます今も。
お
ですので、ピアノの歴史は18世紀にまで遡るということになるんですね、はい、
うん、
ちなみにですね16世紀中頃にもう一種類違う鍵盤楽器が現れまして、う
ん、はい、
これチェンバロに似てるんですがスピネットっていうのが現れるんですよ、
うんうんうん、
まあ、見た目はちっちゃいピアノっぽいやつ、
うん、
ただこれは見ていると心が不安定になります。
不安定？
ええ、あのピアノってよくあるのは鍵盤があってその向こうに、まあ、アップライトであってもグランドであっても奥の方にまっすぐ弦が伸びてるでしょ、う
ん、はい、
まっすぐ伸びてないんですよ。
ん？まっすぐじゃないの？
まっすぐじゃないんです、
うん、
かなり斜めった方向に、
うん、
上とか下ではなくて水平方向ではあるんですが角度的に斜めった方向に弦が伸びてるんですよ、
はい、
はあ、これはですねちょっと下平さんには写真を今から送りつけて見ていただこうと思ってるんですが、
ええ、はい、
これです。
おう。
そうでしょ。割とおうって声出るでしょ。
おうっていう声が出ちゃいましたね。
これね、見てると首が曲がっていく気がする。
なんだろうな。おことに鍵盤つけた感じですかね。
そうですね。だって弦の方向がおかしいですもんね。
ええ。
そうなるでしょ。
うん、なんともこう表現しがたい気持ちになってきますね。
そう、不安定な気持ちになってくる楽器なんですよ。
うん、
下平さん、うん、同じ気持ちを味わいたい方はぜひ画像検索をしていただいて、はい、おう。
スピネットで画像検索していただくと出てくると思いますので。
そうですね。
皆さん一緒に「おう」と言いましょう。
これがね16世紀1500年代中盤に現れたチェンバロの一種、はい、スピネットです、
はい、
でスピネットもそうなんですが、
うん、
鍵盤がね今のピアノと逆で、
はい、
色がね今のピアノの鍵盤って白鍵白い鍵盤がスーッと並んでて奥に2個3個セットで黒鍵がありますよね、
はい、
スピネットもそうなんですがチェンバロもね、
はい、
黒がメインで白鍵がちょろちょろってあるだけなんですよね。
そうですね。
でピアノっていうとさっき言ったように白鍵がメインで黒鍵がちょろちょろってあるっていう感じでしょ、う
ん、はい。
ところがですねピアノってもともと生まれてから100年間くらいは黒がメインなんですよ、
うん、
鍵盤。
おー。
でそれが19世紀に入った頃生まれて100年経った頃に白メインで黒がちょろちょろってあるっていう風に反転します。
うん、
これ理由がありましてね、
はい、
ピアノの前身っていうのがチェンバロってさっき言いましたよね、
はい、
これ黒メインなんですが、鍵盤が、うん、これはですね経済的な理由がありまして、
はい、
ピアノの発見って、さあ元ピアニストの下平さん、
はい、
ピアノの発見ってもともと何でできてましたっけ？
象牙ですね。
そう、その通りですね、うん、象牙って昔から高級品ですよね。
高級品ですね。
え、いっぱい使うとお金が
かかりますね。
そうなんです。なのでお金がかからないようにコストダウンを目指して、
はい、
象牙を使う量少なくていいように、チェンバロっていうのは黒鍵がメインだったんです。
なるほど。
で、他にも理由はございまして、
うん、
鍵盤が黒いと女性の手の白さが引き立つでしょ。
ああ、なるほど。
そう、その当時やっぱりピアノを弾くっていうのは女性のたしなみだったので、
うん、
うちの女性はこんなに手が白くて綺麗なのよってことを際立たせるために黒鍵がメインだったと言われてます。
なるほど。
それからもう一つは、この黒鍵っていうのはですね、黒炭を使ってるケースが多いんですね、はい、木なんですよ、
うんうん、
で、象牙はやっぱり重い、う
ん、はい、
重いもんいっぱい弾いてると女性なので疲れちゃうわけですね、
はい、
なので長時間弾いてても疲れないように軽い木である黒炭、これをメインの鍵盤にしたというところだったんですね、うん、ところがですね、ピアノになってから発見に変わりましたのは、はい、お金持ちをアピールするため。もともとはコストダウンといいますか、象牙そんなに使ったら金かかってしょうがないよだったところを、
はい、
だんだんだんだんピアノが普及し始めて、うちのピアノは発見が多いのよ、
うん、
発見メインなのよ、うちはお金持ちなのよというアピールをするために発見いっぱい使ったんですって
へえ、
ほら、ゾウさんもたまったもんではないですよね
まあそりゃね、需要が増えるわけですからね、
それでね、うん、乱獲されちゃったりしてゾウが数が減っちゃったりっていうところにもつながっていくんですけども、もともとチェンバロが黒鍵メインの発見ちょっとだったのが、うん、ピアノになってしばらくしてから、
うん、
まあ、見栄のために発見メインに変わったんですが、さらにその前、
はい、
ピアノの前のチェンバロの前のクラビコードの時代、
はい、
この時代はねまた発見がメインなんですよ。
うん、
ところがこの発見は象牙ではなくて木に色を塗ったものでした。ところがね、これ木に色を塗ったものを使ってると一個問題が起こったんですよ、
はい、
使ってるうちにね黄ばんでくるんです
変色してしまうわけですね。
そうなんですよ、ちょっと想像してください。宮廷とかね、やっぱりピアノ持ってるのは貴族なわけですよ、
はい、
綺麗な部屋でね、綺麗なドレスを着た娘さんが、
はい、
さあじゃあクラビコードでも弾きましょうかって言って蓋をカパッと開けると、はい、黄ばんだ鍵盤がね並んでるっていうのはあんまりよろしくないだろう、う
ん、真っ白ではないですもんね。
そうですね
はい。
で、そこで発見に象牙を使うようになったんですが、やっぱりお金がかかるからってことで黒白になって、うん、チェンバロに黒白が受け継がれて、ピアノにも受け継がれたんですが、再び見栄を張るために白に戻ったと。
なるほど。
やはり経済的な理由っていうのが大きいわけですね
は
あ。今はね、先ほど言った象牙の話なんかもありますので、
はい、
大体プラスチックですね、今作られてるやつは、
うん、そうですね。
でピアノの色っていうと白鍵黒鍵だけではなくって、ピアノ全体の色っていうのもイメージあると思うんですけども、
はい、
下平さん、ピアノの色っていうと何色をイメージします？
うん、やっぱりグランドとかの黒い。
そうなんですよね、普通黒いですよね、
はい、
ところがね、ヨーロッパアメリカ行くと、
うん、
多くは木目なんですよ。たまたまね、僕の甥っ子、まあ、姉家族がアメリカ住んでまして、はい、
うん、
で甥っ子がですね音楽大学行ってるんですね、
うん、
でピアノとかやったりして作曲やってるんです、
はい、
でちょっと今回この話をするにあたって聞いてみたんですけど、
うん、
おじさんピアノは茶色いよ、木目だよ、でもちろんグランドピアノとかね、あの黒いやつあるんですけども、
はい、
ただ家にあったりするようなアップライトピアノって木目のが多いんですって。でそこでちょっと調べてみましたらね、
はい、
ピアノって先ほど言いましたように18世紀1700年くらいまでに発明されてたんですが、もともと誰が作っていたのかっていうと、
はい、
家具職人さんなんですね。
おお、
あれだけやっぱり大きいので家具を作る人たちが木を使ってピアノのボディを作るということをやってたんだそうです、
はい、
でそこでヨーロッパでは木目のピアノが多くって、当然アメリカにもそれが受け継がれていきますんで、うん、今でもヨーロッパアメリカでは木目のピアノが多いと。
なるほど。
それでもやっぱり僕らのイメージというか、海外でもね、グランドピアノとかコンサートピアノって黒いでしょ。
はい。
じゃあなぜピアノが黒くなったのかと言いますと、
うん、
これ日本が絡んでるんですよ。
お、
あの黒っていうのは漆塗りの黒なんですね。
あ、なるほど。
もともとはですね、
はい、
日本にポルトガル人が来て、
ええ、
の例の鉄砲伝来ですよね。
そうですね。
それからあとスペイン人が日本に宣教師としてやってきたりして、
はい、
ザビエルさんたちが、
ええ、
でその方々が日本で漆器、漆塗りの器を見て、
うんうんうんうん、
これは綺麗と、
はい、
いうのをヨーロッパに持ち帰って広めたんです、うん、これが16世紀、うんうん、
なるほど。
でね、あまりに美しくて評判になったので、
うん、
漆塗りの器、漆器とか、あるいは漆塗りそのもののことをジャパンとかジャパニングって呼ぶようになりました。陶磁器のことを英語ではチャイナって言ったりするんですね。
はい。
で、漆塗りのことはジャパン、漆塗りの技術のことはジャパニング、うん、小文字で書いて、
はい、
っていうようになったんですが、
うん、
辞書なんか引きますとね、確かにジャパンって引くと、
うん、
小文字の方は漆塗りとか漆器って出てくるんですが、
うん、
でもね、通じはしないですね今。
うん、
残念ながらね、海外でジャパンくださいって言うと何を言ってるって言われます。
はい、
その漆塗りジャパンって言われるようになって、
うん、
やっぱりツヤツヤしてるでしょ、漆塗りって、
はい、
でね、ヨーロッパその当時ツヤツヤした黒っていうのがほとんどなかったんですよ。
うん、
ツヤのない黒っていうのはありましたけども、
はい、
で非常に珍しかったんで高級品の代名詞、
うん、
でそこでさっきね、ピアノが鍵盤が白くなったのもお金持ちアピールですよって言いましたけども、う
ん、はい、
そこで流行っていた漆塗り、
はい、
これをピアノに塗ると高級じゃないか、そこでピアノを作る人たち、あるいは貴族が要請をして、
うん、
ピアノを黒く漆みたいに塗ってくれと。
なるほど。
ただね、漆の木って東アジアでしか取れないんですね。なので本物の漆ではないんだけども、それに近いような色っていうのを一生懸命作って塗って、それがピアノの黒になったと。
うん、
なのであれはジャパンブラックなんですよ。
そうなんですね。
ええ、
深みのある黒だとは思ってましたけれども、
そう、
漆から来てたんですね。
そうなんです、漆の黒って特殊なんですね。
うん、
普通の黒っていうのは使ってるとだんだんだんだんツヤがなくなったり色あせたりするんですけども、
はい、
漆ってね、使ってれば使ってるほどツヤが出るんですね、透明感が出て、うん、でちょっと横道にそれますけれどもね、
はい、
その漆に魅せられた人がいるんですよ、18世紀。
うん、
歴史好きとかね、世界史大好きっていう人は聞いたことあるかもしれませんが、
はい、
ハプスブルク家という大きな大きなお金持ち一家がいまして、
は
い、
うんうん、
そこのマリア・テレジアさん、
うん、
この方が漆の食器、これを買い集めてブームになったそうです。
お
ー、ですごくたくさんいいものを持っていて、
うん、
そのコレクションがですね、娘さんに譲り受けられてるんですよ。
うんうん、
でマリア・テレジアの娘さんは有名なマリー・アントワネットです。
うーん、
でマリー・アントワネットが住んでいたベルサイユ宮殿があるでしょ、
はい、
あそこには漆塗りのコレクションを飾る部屋もあるんです。
へえ、
だからもしかしたらね、マリー・アントワネットも漆塗りの、あるいは漆塗りを模した黒いピアノなんかを弾いたり演奏を聴いていたりしたことがあったのかもしれません。
うん、
で今はね、もうさすがにあの大きさを漆塗りするっていうのは大変なので、
え
ポリエステルとか、
うん、
ラッカーとか、
うん、
っていうのを塗るようになりました。ピアノってね、ボディは木でできてますので全体的に、はい、
うん、
この木がですね、今実はちょっとピンチと言いますか、
はい、
取れなくなってきてまして、
あら、
まあ、グランドピアノちょっと想像していただいて、
はい、
グランドピアノ蓋をガッと開けるでしょ、
うん、
そうすると弦が張られてますよね、
はい、
でその弦の下に、まあ、1枚大きな板が張ってあるんですけども、
うん、
その板響き板、あるいは響板というんですね、
はい、
でこの響板に使われている中で一番いい木って言われているのがヨーロピアンスプルース、まあ、スプルースっていう種類の木なんです、
はい、
この木をですね、切り倒して、
うん、
ですぐに使うわけではなくって、まあ、水に浸しておいたり乾燥させたりってことをやってから使うんですが、うんうん、
はい、
使えるようになるまでに数年から数十年かかるそうなんですね、切ってから。でそれがですね、今そのスプルースっていう木がヨーロッパで取れなくなってきてるんです。
うーん、
環境破壊とか酸性雨の影響なんだそうですね。
あ、そうなんですね。
で、良質のスプルースっていうのが手に入らなくなってきて、
うん、
今材料が不足しているそうなんですよ。
うん、
ですね、もしかしたらこれからそういう木が足りなくなってきて、ピアノの特にね、グランドピアノとか、まあ、
うんうん、
一部の高級なやつなのかもしれませんけども、
はい、
値段がどんどん上がってきてしまうかもしれません。
うん、
環境問題ってね、こんなところにも影響してるんですね。
そうですね。
そういうわけでございまして、
はい、
エンディングに入っていきたいと思いますが、
うん、
下平さんピアノ習ってたんですよね。
はい。
何かピアノの思い出ってありますか？
思い出、うん、
なんか先生がむちゃむちゃ怖かったよとか。
まあピアノを習っていたと言ってもですね、
はい、
あの私の地元はすごく田舎で、なかなかそういう習い事をしてる人も少なかったんですね。
ええ、
なのでこう学級の催し物といいますか、ちょっとしたところでこう弾かされたりするんですよ。
うんうんうん、
あのピアノも習ってる人も少ないっていうのでやれるよね。
すごいんじゃないですか。
でですね、
はい、
そこで大失敗をしたっていう思い出があってですね、
あこれは触れない方が良かった話題ですか、もしかしたら。
まあ、その、小学生という幼少期には結構な衝撃だったんですよね。
今、嫌な思い出を掘り当ててしまいましたか。
いや、うん、まあ、できればそっとしておいてほしかったとは思いますが、まあまあまあ、まあ、それも一ついい思い出だと思いますよ。
ピアノの悲しい思い出を払拭するためのピアノクイズ。
はい、
問題です。
はい。
ピアノって弦を、僕の方がうろたえてますよ、今。ピアノって弦をいっぱい張ってあるでしょ？
はい。
あの弦って、まあ、割と強く張ってありますよね。
うん。
じゃあ、まあ、グランドピアノ。あの弦を張ってある力、全部合わせると、どれぐらいの力になるでしょう？
え？
張力といって引っ張る力がありますね。
はい。
全部合わせると、どれぐらいの大きさになるでしょ
う？考えたこともなかった。なんでしょう？どれくらい？
さあ、乙女の勘で。
うんうん、乙女には程遠いですが、どれくらい？象が引っ張るくらい？
その単位がわからない。
私もよくわからない。
じゃあ1本あたりでいきましょうか。平均すると、はい、1本あたりどれくらい、
どれくらい。
じゃあ単位を出しましょうか。
はい。
1本あたり何キログラムぐらいの力でしょう。つまりあの弦を何キログラムの力でグイーッと引っ張ってあるか。
成人男性1人分、おおよそ60から80ぐらい。
おお、いい線です。
お、
素晴らしい。現代のピアノではですね、
はい、
1本あたりの張力がだいたい 80kg ぐらい。
おお。
そして全部合わせると20トンになります。
すごい。
そうなんです。なのでピアノの中、グランドピアノがパッと開けると、
はい、
金属の骨組みがあるじゃないですか。
うんうん。
あれってもちろんあれ自体もね、響いたりもするんですけども、
うんうん、
あの張力に耐えるためにピアノが発展してくる中で生み出された構造なんですよ。
もう
20トンですって。
車20台分ですよ。
そうなんですよ。で、ね、計算したらプリウス、
はい、
トヨタのプリウス14台分。そしてね、
はい、
電車あるでしょ。
ええ、
まあ電車にもあのいろんな車両あるんですけども、
うんうん、
いわゆる客車、
はい、
モーターがついてないやつ、
うん、
あの一車両分の重さとほぼ同じです。20トン。
すごいな、電車引っ張っちゃうんですね。
ええ、あのピアノを引っ張る、ピアノの弦を引っ張るパワーで車両を1両持ち上げられるんですよ。
すごいな
ぁ。凄まじい力ですよね。
そこまでして張らないと音が出ないってことですか？
そうですね。ですんで非常に大きな音が出るわけですよ、ピアノって。さすが楽器の王様。
うん。
あんまりパワフルなね話をしちゃいましたんで、
はい、
もうちょっとロマンチックな話もしておくと、
うん、
ピアノって鍵盤を叩くと中のハンマーが弦をデンって叩いて音が出ますね。
はい。
そのハンマーが弦を叩いている時間っていうのは、
うん、
1000分の1秒から500分の1秒なんですって。
うん、すごく短い。
瞬間的に弦をドンと叩いて、そこから発せられた音で僕たちは旋律を感じたり、
うん、
感動を覚えたりするわけなんですね。
すごい。1000
分の1秒に生まれてるわけなんです、あの音は。
あ、
1000分の1秒から生まれる響き、
うんうん、
今ちょっといい声で言ってみたのがお分かりでしょうか。
なんかかっこよかったですよ。
1000分の1秒から生まれる響き、満足です。
うん、 CM っぽいです。
ああ、もう山はなり川なりお聞きの方がいらっしゃったらば声をかけていただければ。さあさあさあ、そんな風に満足をいたしましたところで、
はい、
今週も告知を行っていきたいと思いますが、
はい、
我々この村内雑貨店はですね、
はい、
村内プロジェクトというポッドキャストチームの一員なんですね、
はい、
村内雑貨店以外にも村内プロジェクトでは村内美術の時間、
うん、
村内理科の時間 B、
うん、
そんなことないっしょの合計4番組を配信しております。
はい、
ホームページもございまして、
うん、
ホームページの URL は sonnai.com sonnai.com となっております。
はい、
こちらのホームページに行っていただくと、これまでに配信していた番組ですとか今配信中の番組を聞くことができますし、ブログもお読みいただけますので、ぜひともこちらの方にも遊びに来てください。さらにですね、sonnai プロジェクトでは、はい、Twitter や YouTube による配信を行っておりますので、うん、そちらの方は sonnai P で検索をしてください。
はい、
そして村内雑貨店、我々の番組は引き続き、
はい、
メールをお待ちしております。
はい、
メールアドレスは雑貨アットマーク 0438.jp zakka アットマーク数字で 0438.jp となっております。
はい、
というわけで本日はこの辺で閉店にしたいと思います。
はい、
それではまたのご来店をお待ちしております。雑貨店をお聞きの皆さん、こんにちは。私本日は静岡県浜松市にあります楽器博物館というところにお邪魔しております。こちらには世界各国の様々な楽器があるということで、早速見に行ってみたいと思います。1階部分は大変エスニックな響きがしておりますが、こちらの楽器は何でしょうか。大変巨大な楽器セットがあります。名前はジュゴック。ガンダムに出てきそうな名前です。地下にやってまいりました。地下は鍵盤楽器のコーナーがあります。先ほどから後ろで鳴り響いているのが聞こえるでしょうか。大変お上手なお子様が演奏できるチェンバロでしょうかね、こちらを弾いております。その音を背景にスピネットの方に移動してみたいと思います。見れば見るほど気持ちが不安定になります。なぜ弦をまっすぐに張らなかったんでしょうか。大変気持ちを不安定にさせてくれる楽器です。再び1階に戻ってまいりました。こちらは世界各地の伝統的な楽器だけでなく電子楽器のコーナーもあるわけです。ありますね。アナログシンセサイザーの元祖から、こちらヤマハのDX7 という世界初のフルデジタルシンセサイザーも置いてあります。それまでグニョーンとかヘニョーンという音ばっかりだったシンセサイザーの音が、ここからシャリーンとかキラーンという音に変わっていった衝撃的なシンセサイザーでした。さあ、そういうわけでぐるっと見てまいりました浜松楽器博物館。こちらでは世界各地の楽器の歴史やバリエーションを見ることができて大変勉強になりました。 こちら2016年3月31日までは大人1人400円、高校生1人200円のところ、4月1日からは大人1人800円、高校生400円に値上がりしてしまうそうであります。ご興味おありの方はお早めにお越しください。